んにちは。自分でデザインする家事リスト、リセッターリストの山本香織です。あの人の毎日は家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組です。さて、先週に引き続き今週も家事シェア研究家の三木智有さんをゲストにお迎えしています。三木さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週はね、三木さんの、書斎の大改造についてお話を伺ってで後半でね、はい、ちょっとご自宅にこうワークスペース作りたいなっていう場合は何から始めたらいいですかみたいなアドバイスも、はい、伺えたかなと思いますので、もしまだね聞いてないよっていう方はそちらもねぜひ聞いていただけたらと思いますけれども、はい、今日は三木さんが2024年今年から、新しくね学びを始めるよみたいなことをちらっとお聞きしたので、その話ができたらいいなっていうふうに思っています。
はい、
はい。で、大人のね学びっていうと、まあ、仕事上で必要なこう資格試験があるよとか、あと英語とかね語学系のスキル身につけたいよとか、あとはもう本当趣味の音楽だったり、こうなんかこう作るとか絵を描くとかそういうのもあると思うんですけど、そういう教室に通うとか、まあいろんな形があると思うんですけど、ミキさんが今回なんかその新しく学ぶよって決めたものの分野というか、具体的にはどんなことなんでしょう？
そう、僕が今年から学んでい、こうと思っているのがコーチングですね。で、なんだろう、そのコーチングを学ぼうと思った、まあ、きっかけというか、あれなんですけど、なんだろう、僕とかはやっぱりこう「ただいま」っていう団体はやっているんですけど、まあ、自分で仕事をしているというかフリーランスのような形で仕事をしているので、これから先、まあ、残りの 2,30 年ぐらい続けられる仕事って何なんだろうなっていうのはやっぱずっと考えているところであったんですね。でもちろん家事シェアの仕事はいいんですけど、30年後も同じことは言ってたくないなっていうのはあって、30年後にはもうちょっと家事シェアできてる社会になってて欲しいなっていうのもあるし、これジレンマなんですけど、家事シェアが当たり前になればなるほど、僕のニーズってなくなっていくんですね、僕へのニーズって、はい、だから自分へのニーズをなくすために一生懸命頑張ってるみたいなな
るほど、
そうだから難しいですよね。ニーズがあればあるだけ、僕の言ってることは誰にも広まってないっていうことになるので
、はい、そうか、なるほどなるほど、
まあ、そういうのもあって、まあ、とはいえ、すごくありがたいというか嬉しいことに、やっぱ少しずつね社会も、家事もねみんなでやるもんだよっていう価値観が広まってきているし、もうそういう方向にどんどん進んでいくだろうなというふうになった時に、まあ、その必然的に僕のニーズっていうものも、まあ、何かしていかないとなくなっていくだろうし、僕もだから新しいことを、始めたいし学びたいなっていうのは思っていたところでした。で、まあ、その中でなんでコーチングなのっていうところなんですけど、まあ、自分が今僕が今43歳になるんですけど、やっぱりこうこれまでいろいろ仕事をしてきたりとかする中で、今までってこう自分で思ったこととか考えたこととかを人に発信していくっていう仕事をずっとやってたんですね。家事シェアってこうだよとか、こうするといいよとか、家事シェアって大事だよとかって自分の言葉で発信をしてたんですけど、なんだろうな、やっぱり子育てしてたりとか、あとはその学校、いろんな学校教育に携わったりとかしていくこの数年間の中で、その自分ではなくて、で、まあ、若い人たちって言ったらあれだから年齢は関係ないんですけど、自分以外にその活動を頑張ってたりとかすごくいい活動をしている人たちっていうのの、サポートをしていけるような人になっていきたいなっていうのがすごくあって、でね、これたまに人に言うんですけど、僕ヨーダみたいになりたいんですよね。ヨーダってわかります？スターウォーズのなんて言うんだろうな、仙人みたいな、
はいはい
存在、うんうんうん、今まではこう自分がライトセーバー振り回して頑張るぞみたいな、英雄になるんだみたいな感じでバリバリ頑張っていきたいっていうのが多分あったと思うんですけど、そういう前線に立つっていう戦い方じゃなくって、うんうん、そういう人たちを後ろからこうサポートしたりとか、何かしら気づきのきっかけになったりとか、なんかそういう、こう、立場というか、存在の方に今はすごい憧れを持っているというか、そっちの方がかっこいいなって今思うようになっていて、だから僕、ヨーダになりたい。そのためのコーチングっていう感じです。はい。
まさかの、はい。
ヨーダとか亀仙人とか、ね、そういう人たちですね。はい。
そっか、うん、なるほど。あ、そういうことだったんですね。なんか、うん、あのそっかそっか、あじゃあちょっと、話を戻すと、まずコーチングとはあのどういう、うん、どういう学び、コーチングっていう、まあ、割ともう一般的にはなってはきているけど、具体的にはじゃあ、はい、コーチングを学ぶってどういうことで、はい、学び終わるとどういうことができるようになるのかっていうのは具体的に聞いてもいいですか？はい、
あもちろんです、もちろんです。まあ、コーチング と、コンサルティングって割と似たような感じなので、よくごっちゃになるんですけど、まあ、どっちもなんて言うんだろうな、その人のやろうとしていることをサポートしていくっていう、うん、仕事ではあると思うんですけど、まあ、よく聞く方のコンサルティングっていうのは、なんて言うんだろうな、正解の道筋を示してあげるような仕事がコンサルティングだというふうに言われています。だから売上が上がんないよとか、こういう時どうしたらいいのか分かんないよっていう人たちに対して、こうしたらいいよとか、ああしたらいいよとかっていう風にやり方を教えてあげて、それをまあそのコンサルティングを受けてる人たちが実践していって、売上上がったよとか、あのうまくいったよとかっていう風になるのがコンサルティングだとするなら、コーチングはやり方を教えるのではなくて、その人たちの考えを深めていくっていうような作業をずっと行っていきます。なので、もちろんそのやり方を聞かれた時に、一緒に考えたりっていうことはあるんですけど、コンサルティングみたいに道筋を示すっていうことはなくて、その人たちがどういうふうに生きていきたいのかとか、どういうスタンスで仕事をしていきたいのかだったりとか、どういうところに悩んでて、じゃあ自分としてはどういうような行動を釣り取ったらいいと思うのかとか、それがこれまでできたのかできてなかったのかとかっていう、壁打ちの相手みたいな感じになっていくのが、コーチングになりますけど、僕もまだ勉強中なので、はい、あのもしかしたら聞いてる方の中にね、もうすでにコーチングすごいやられてる方がいて、あの全然違うよっていうふうに言われるかもしれないので、あの現段階での素人の僕の、理解の範疇ではそんな感じのイメージです。
なるほどなるほど、はい、そっかそっか。じゃあミキさんの中でそうやって、ヨーダとか目線にとかっていうポジションへの憧れじゃないけど、はい、うん、次の自分のなんかこう身を置くポジションというか、うん、活動していくところにたどり着くためのなんかこうスキルというかツールとしてのコーチングがこれから学びたいこととして浮かび上がってきたっていう感じなんですね。じゃあ
そうですね、うん、なんかあのストレングスファインダーとか、なんかこう、うんうん、自分の強みとかをよく出すやつあるじゃないですか、
うん、
でああいうのをやると僕必ずそのトップの方に内省っていうのが出てくるんですよ。
出てきた、前やりましたよね、一緒に
前やりましたよね。内省っていうのが出てきて、でこの内省っていうのが僕すごく、なんて言うんだろう、嫌で、
え、そうなんですか。
嫌っていうか、別にその自分の特性だからいいんですけど、うん、なんかこうその内省とやらは一体何に、うん、役立つんだいっていうのが全然よく分かってなくて、なんかそのほらコミュニケーション能力とかだったら、なんかそのコミュニケーション能力を生かした業務に仕事ってなんかあるかなとか、なんか戦略性とかだったらコンサルティングが向いてるかなとか、なんかそういうのがなんかパッと浮かぶ気がするんですけど、内省って言われた時になんかこうただ悶々と考えてるだけみたいな感じ
で、イメージとしてね、
イメージとしてね、だで、でもとはいえもう何やっても出てくるので、やっぱそれが自分の特性であるっていうのは分かっていて、うん、そのそれがそのコーチングっていうのを まあ、前から存在はしてたんですけど、うん、改めてこう興味を持って調べてみたときに、その自分の持ってる内省っていう特徴と、要はその人に内省を起こさせるとか、その人の内省を促していくっていう部分も一面もコーチングの中にはあるので、そこが初めてその自分の特性と自分のその業務みたいなところでつながりそうだなって思えたっていうのも、コーチングをやりたいなと思った一つでもあります。
あ、なるほど。じゃあそれはでもパチッとじゃあ会う可能性がぐっと高まりますね。
うん、そうなんです、そうなんです、うんうん、そういうのをやったことが、そういう自分の特性から自分の仕事を考えるっていうのはやったことがなかったんで、
うんうんうん、
そう、ちょっとそういう新しい視点でこれからの仕事を考えていくっていうのも面白そうだなとちょっと思ってます。
なるほど、うん、そっか。でも最初にミキさんがおっしゃったみたいに、その家事シェアっていうのはやっぱりまだ全然あの浸透しきってないというか、うんうん、それで悩んでるご家庭が多いから、あのね、成り立ってしまうというか、あの、まあ、必要、本当は、ね、必要とされない社会が望ましいよねっていうのは本当にちょっとしたジレンマではあるけど、もちろん今のね、うんうん、この移行期というかめちゃくちゃ必要なお仕事だけど、そうやってなんていうかこう本当100年時代じゃないけど、なんか一つの仕事でずっと行くみたいなモデルってもうねほぼほぼないなっていうのはみんな思ってると思うんですけど、でミキさんのね、その家事シェア研究家としてのお仕事はあの必要とされない社会ができたらいいなと思うけど、でもまだまだ必要な時期っていうのはあの確実に続いていくわけだけど、その今それを、ま、コーチングを学ばれてそちらもスタートしていくことで、こうなんていうかこう2つダブルワークじゃないけど、うん、柱が2つあるような状態から、まあ、バランスがその時期によって変わっていくような感じのイメージですかね。じゃあ
イメージとしては、今までの自分のメインの活動っていうのが、まあ、ただいま1本だったんですけど、
うん、
なんだろうな、仕事としてのコーチングと活動家としての家事シェア研究家とかっていうようなイメージで、あの家事シェアの活動をやめるわけでは全くないので。
あ、なるほど、
うん、はいはいはい。でもなんかこうなんて言うんだろうな、副業っていうとまたちょっと違うんですけど、多分その仕事をしながら環境問題に取り組んでる人とか、ボランティア活動をやってる人とか、なんか例えばこう男女共同参画とか男女平等について、自分の仕事とは別に発信している人とか、なんか多分そういう人っていると思うんですよね、うんうん、そういうのと同じような立て付けで、今まではその活動家としての、家事シェア研究家っていうの一本だったんですけど、
うんうん、
あの新しく、その人をサポートするようなコーチングっていう仕事を持ちながら活動家としてのその家事シェアを広めるとか男女平等を広めていくっていう業務で、これはもう僕のライフワークみたいになっちゃってるので、別に切り離す必要もないと思うので、それはそれで続けながらっていう、そういうイメージですが、自分の肩書きをいくつか持っていくことになるんだろうなっていう気はしています。
なるほど。いやでもそうですね、私もデザイングラフィックデザインの仕事とか、うん、イラストレーターの仕事がメインで始めて、うん、というかキャリアがずっと始まっているところに、本当に最初はボランティアワーク的なところで、うんうん、リセッターリストの活動が立ち上がって、本当合間に仕事の合間にやってたんですけど、うん、いつの間にかそのバランスが逆転してきつつあって、今はほぼほぼリセッターリストの活動に空いた時間は全部費やして、でお仕事いただく時だけイラストとかデザインの仕事もやってるけど、今あのボリュームとしては全然リセッターリストに関わってる時間の方が長いので、なんかそういうのってこうまた時期によって変わってったりとか、なんかこうね、なんていうかこう必ず 50-50 とかでもないし、
うん、ではないですね、
うん、でなんかじゃあどっちがメインでどっちがサブなのとか、うん、ってわけでもどっちもやっぱ大事だし、
うんうん、
なんかそこにね優劣とかこうメインサブみたいな のもないなみたいのがこの10年やってきて思うところだったりするので、なんかでもミキさんのそのコーチングもなんかね全然関係ないくもないっていうか、その家事シェアにものすごく影響するなっていうところがねもちろんあると思うので、
もちろんありますね、はい、
だからそこはなんかさらに家事シェアの方もパワーアップしそう。
うん、そう、そうなんですよ。で、うん、だから、なんて言うんだろうな、そう、副業って言いたくないなと思ったのは、
うんうん、
その、優劣とか1番、2番みたいな、
うんうんうん、
順序付けをするつもりは全くなくて、でその都度、その都度で変わっていくだろうし、例えば僕だったら他にも教育にも携わっていきたいっていうのが、やっぱりあるので、うんうん、そこ、自分の何か活動の一つとして出てくるだろうし、
うん、
で、時期によって、家事シェアを頑張ってる時期もあるだろうし、
うん、
コーチングを頑張る時期もあるだろうし、
うんうんうん
うん、なんかだからそういうなんて言うんだろうな、一つによらないところで複合的なものを、うんまあ、重ねたところに多分自分があるんだろうし、うんうん、そういう複合性をたくさん持ってる方が、うん、なんかこう楽しそうだぞっていうのは、
うんうんうん、
やっぱり思ったりするんですね、うん、香里さんの活動のそのあり方に割と近いのかもしれないです、
うんうんうん、
今目指そうとしているところが、
うんうん、なるほど。いやでもなんかミキさんのコーチング聞いてていいなって思って、でも私もコーチング興味ちょっとあるなとか思ったんだけど、うん、その理由はやっぱり全然多分違っていて、私の場合は60日かけて家事リストを作るっていうのを受講生さんの暮らしに寄り添ってやってるんですけど、その時にやっぱりこうしっかりお話を伺うこととか、なんか聞く力をつけたいとか、そのコーチするっていう感覚でもないんだけど、でもなんかこうそのやっぱりその受講生さんとのやり取りの深さというか、なんかもうその、なんていうのかな、なんか別に私は何のトレーニングも受けてない状態でお話をもうひたすら聞いて、
うん、
会うスタイル、今まで知り得てきたこういう解決法があったよとか、こういうのはどうですかっていうのを、うん、提案したり、お話を伺ってる間に受講生さんがあこうしたら良くなるかもってこう、うん、ご自身でね結局気づいてくださることがほとんどなので、うんうん、そうなので何にもやってないっちゃやってないなって気もしたりでもなんかこうそこにもうちょっと感覚で対話をしようとか、こうなんていうのかな、こう自分の気持ちでこう務めるっていうのはあっても、
うん、
学びがねベースにあるわけじゃないので、うんうんうん、そこをきっちり学んでみたいなっていう欲がすごくあって、なのでなんかミキさんの今の話を聞いていて、それで仕事を別にっていうことはもちろん私の場合はないけど、うん、なんかこう今の仕事に、うんこうさらにもう一段こうステップアップするためになんか学びたいなっていう気持ちがね、うん、今聞いててますます湧いてきました、
うん、ですね。なんかコーチングって多分そういう人と触れ合う仕事をしてる人にとっては、
うん、
いろんなシーンで活用できるスキルだと思うので、
うん
うん、さっき香里さんも言ってくれたように、僕その家事シェアの相談受けたりとか、まあ模様替えの相談をコーチングしてるよりも多分僕がこういう部屋がいいですよって提案をした方がいいと思うので、うんうん、模様替えはあれなんですけど、それでもやっぱり人の相談を受けたりとか聞いたりとか、もう特に家事シェアなんて僕がこうですああですよっていうよりも、夫婦で一緒に自分たちなりの解決案を出していった方が絶対いいので、
うんうん
う
ん、
そういうところでも多分すごく活かされるだろうし、
うん、
だから学んでなんか例えばコーチングのコーチとして独立できませんでしたってなっても無駄にはならないよねっていう自信はすごくあるんですよね。
なんかでもミキさんのなんかその模様替えとか家事シェアでお世話になりましたっていうお客様がなんかコーチングもご依頼したくなりそうな気がしました。もうなんかすでにね信頼関係ができてると話しやすいとかもあったりすると思うので、
うん、そうですね、
うん、なんかでもそうやってご夫婦に第三者として入れる人ってなかなかね皆さんいないと思うから、結構貴重な存在になるのではっていう気が、うんうん、
もういっぱいいろんな調べ見てますから、あのよそのおうちの。
なるほどです、はい、そっか。じゃあなんかやっぱりこうその今後のお仕事にも関係してくるから、やっぱりこう最初ね、ま、どうしても学ぼうかなって思う時って、本をまず一通り読んでとかっていうところから知識を得るところで、うんうん、あの一段落っていうケースもあるけど、はい、そこからもう一段あの先にというか、うん、もうちょっとこう深い学びに入っていくのは、そういうお仕事のこととかも見据えてっていう形、はい、だから
そうですね、うんうん、なので、コーチングって国際資格とかじゃないので、多分僕が名乗れば明日からコーチングができる人になるんですね。
あの自称で、そういうもんなんだ、うんうんうん、
あ、はい、あのコーチングってだから、その自称コーチみたいな人っていっぱいいるんですよ、良くも悪くも、
うん、
多分何でもコーチングって言えちゃうみたいな。
そっか。
でただ、どうせやるんだったら、やっぱりちゃんと資格を、取得して、ある程度まあ自分が体系的に学びたいっていうのもそうなんですけど、背景として学んできたよっていうことも、
うん、
自分の中に、まあ、その人から見た時にも分かるようにしたいなっていうのも思うので、
うん、
ちゃんと国際資格が取れるスクールに通いたいなとは思っています。はい、
なるほど。でもそうすると結構時間のやりくりとか、
はい、
お仕事、家事、育児そして学びってなると、はい、どう結構大変ですね。
大変ですね。だから、それこそ、全部は一気にはできないので、
うん、
でそのコーチング通うって言っても、割とそのどのスクール見ても1日たりとも休むべからずみたいなルールがすごくあって、
うん、
その講義を、休むなよっていうところがすごく多くて、
うん、
土日に大体授業が入ってて、でも土日も大体講演会で埋まってて、
はい、ああ本当だ、
そう、一体いつ通えるんだみたいなのもあるんですけど、でも、まあ、やっぱりこれもその部屋作りと一緒で順番だなって、ですごく急いでるわけでもないので、
うん、
まずは本を読むっていうところから今スタートはしていて、
うん、
でそれと同時にいろんな実際コーチングを学んだ人とか、コーチングをやられている人たちに話を聞いてみたりとか、していきながら、ちょっとオンラインで学べるスクールがあるので、
うん、
そういうところに春か夏ぐらいには通えたらなっていうのは思っています、う
ん、
はい、
お、じゃあまたちょっとね、今後どんな風な、実際に学びを始めた後とか、そのあたりもまたお話伺えたら嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、いやー、なんか面白かった。ミキさんなんか話、話してるとどんどんどんどん私聞きたいことが出てきちゃって長くなりそうなので、今日ちょっとセーブ気味にしているんですけれども、
はい、
はい、またちょっとね、機会を見て遊びに来てほしいなっていうふうに思うんですけど、今日はねちょっとここまでで時間となったので、はい、はい、終わりにしようかなと思うんですけど、はい、じゃあ最後にミキさんの方からお知らせをお願いしたいと思います。
はい、お知らせですね。メルマガのちょっと、ご紹介をさせていただけたらなと思うんですが、メルマガで火曜の夜のっていう題名のメルマガを、毎週火曜日の夜に出しています。で、このメルマガの中ではですね、まあ、社会問題についてだったりとか、あとはその夫婦のコミュニケーションとか、家事シェアの方法やティップスをご紹介したりとか、あとはその部屋作りでね、お客様によく提案する家具とか収納アイテムとか、便利グッズとか、なんかそういうのをご紹介したりとか、なんかこう生活のね、役に立つような情報っていうのも、お伝えするようなものにしたいなと思って出しています。毎週火曜日のですね、夜だいたい7時半とか8時ぐらいに、出すように、しておりますので、で、今ですね、登録していただくと5つ特典がもらえまして、ダイニングテーブルの選び方とか、書類整理の方法とか、家事シェア白書っていう家事シェアの方法を書いた本だったりとか、あとはお片付けのね、目標設定ができるシートとか、あとは採寸の方法ですね、家具の採寸の方法というのを、書いた5つの特典というものもプレゼントさせていただいておりますので、ぜひぜひご登録いただけたら嬉しいです。 で、もう一個ですね、この春5月ぐらいを目安にしてるんですけれども、チーム家事というね、本を出す予定でやっております。今、前回と同じ、Discover 21から、出版する予定なんですけれども、今度はね、家事シェアについて、前回部屋作りについてだったので、今回はもう家事シェアについてがっつり書いていくというようなことでですね、今もう毎日毎日書いておりますので、ぜひですね、その出版を、楽しみにしていただけたら嬉しいなと思っております。
はい、ありがとうございます。メルマガ、先週もね、お話しくださったんですけれども、今ね、登録するとプレゼント5つあるそうなので、私は個人的に書類の整理の方法がすごく気になるなと思って、私のめちゃめちゃ苦手分野なので、はい、他にもね、たくさん、ミキさんの、ミキさんならではの視点で暮らしをね、すごく、良くしていくための tips が詰まったプレゼント、いただけるとのことなので、概要欄にリンク貼っておくので、ぜひ、チェックしてみてください。そして、本の方ももう佳境に、はい、執筆も佳境に入っていてっていうことかなと思うんですけれども、はい、はい、こちらもね、家事シェアについてがっつりっていうことなので楽しみにしたいと思います。リセッターリストの受講生さんの中でも家事シェアに悩んでる家庭ってやっぱり少なくなかったり、このポッドキャストを聞いてくださってる方の中にも家事シェアしたいけど、そのステップがちょっとわからないとか、うん、切り出し方がとか、なんかこう話し合いたいけど揉めそうで嫌だなとか、うん、そういうところでね、結構こう回避しちゃってるから進まないみたいな感じの方もいたりすると思うので、うん、きっとね、ミキさんの本役立つと思うので、楽しみに、はい、発売を待ちたいなと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後に私の方から短いお知らせをさせてください。私が担当する90分の短いワンデーレッスンがもう、これの配信日の次の日の夜なんですけど、2月9日金曜の夜8時からと、2月10日土曜日朝9時から両方、90分ずつのレッスンなんですけれども、3つのワークを通して家事の現在地を理解できるっていうレッスンになっております。また、それとは別に、60日プログラム、リセッターリストを一緒に実際作っていくよっていうプログラムが2月下旬にスタートします。こちらも、平日夜コースが、金曜の夜で、あと週末朝っていうことで土曜の朝コースございますので、ご興味ある方は、概要欄のリンクの方から詳細、チェックしていただけると嬉しいです。はい、ということで、2週にわたって、ミキさんお話伺ってきましたけれども、またね、ちょっとタイミング見て遊びに来てほしいなっていうふうに思っております。
はい、もうぜひぜひまた来てもいいならしたいと思います。はい、
いいに決まってます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
では、今回のゲストは家事シェア研究家の三木智有さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のあの人の毎日はここまでとなります。概要欄にお便りフォームをご用意しています。感想、質問、トークテーマなど募集していますので、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。山本香織がお届けしました。